ちょっと想像してみてほしいんです。
はい。
時速200キロを超えるスピードでシャトルがあなたの顔面めがけてスマッシュされてくる瞬間を。
いやー、それはかなり怖いですね。
そうですよね。人間の本能として絶対に避けようとするじゃないですか。あるいは相手がいない空いているスペースへなんとか逃げるように打ち返そうとするはずです。
ええ、無意識に安全な場所を晒しますからね。
でももしその絶体絶命の状況を生き残る唯一の方法が自分を攻撃してきたその相手の正面に向かってあえて打ち返すことだとしたらどうでしょう。
なるほど。完全に直感に反する行動ですね。でも時にはその逃げの選択こそが自分自身をより大きな危険にさらす原因になることもあるんです。
今回の徹底分析ではまさにその直感に反する哲学について深掘りしていきます。情報源は愛知県の豊田市や岡崎市近郊にあるバドミントン教室フィニックス愛知が発信した2026年7月27日付のオンライン教室レポートです。
バドミントン教室のレポートですよね。
はい。スポーツ教室のブログって聞くと、手首の角度とかラケットの振り方とかそういう無機質なマニュアルを想像するかもしれません。私自身も最初はそう思っていました。
まあ普通はそう思いますよね。
でもこの資料を読み進めていくと突然自分自身のプライドとかエゴそして日々の仕事でのプレッシャーと向き合わされることになるんです。今日は単なるスポーツの枠を超えて情報を素早くかつ深く吸収したいあなたへ燃え尽き症候群の回避や困難な局面の打開策について一緒に考えていきたいと思います。
このレポートの本当に突起すべき点はですね、中島信頼コーチの指導が単なる身体の動かし方という物理的な次元にとどまっていないことなんです。
と言いますと？
人間の認知とか心理のメカニズムにまで深く踏み込んでいるんですよ。情報過多の中でプレッシャーにさらされながら働く現代のプロフェッショナル、つまり今これを聞いているあなたにとっても明日からすぐに使えるような非常に実用的なマインドセットが提供されています。
本当に驚きの連続でした。まずレポートはコートに立つ以前の根本的なマインドセット、決断力についての言及から始まるんです。
はいはい。
中島コーチは決断力とは生まれ持った天性の才能などではなくて訓練可能な思考のスキルだと定義しているんですね。そしてそのスキルを鍛えるための具体的な第一歩としてやりたいことではなくあえてやりたくないことを10個書き出すというアプローチを推奨しています。
実はこれ認知心理学の観点からも非常に理にかなったアプローチなんですよ。
そうなんですか。
私たちはよく明確な目標を持てとか夢を描けって言われるじゃないですか。でも人間の脳にとってまだ存在しないポジティブな未来を具体的に想像するのってすごく負荷が高い作業なんです。
ああ、確かにどうなりたいかって聞かれても結構ぼにゃりしちゃいますよね。
そうなんです。一方で満員電車に乗りたくないとか理不尽な顧客と関わりたくないといった自分が不快に感じるもの、つまり拒絶の感情はすでに実体験として脳に強く刻み込まれていますからね。
なるほど。これだけは絶対に嫌だっていうものはすぐに思い浮かびます。
ネガティブな要素をフィルターとして使うことで消去法的に自分が本当に大切にしている価値観とか本来向かうべき道が浮かび上がってくるわけです。漠然とした目標を掲げて瞑想するよりもはるかに早く自分自身の輪郭を形作ることができるんです。
自分の輪郭を形作る、つまり現在の自分の立ち位置、現在地を知るということですね。
まさにその通りです。
この文脈でレポートには塩澤さんという選手のエピソードが登場します。この塩澤さん、以前は圧倒的な実力差がある相手に対しても慣れればいけると断言してしまうようなものすごくポジティブさの持ち主だったそうです。
はい。
でも中島コーチとの出会いを通じて現実の厳しさを受け止め身の程を知っていくというプロセスを経たのだと。
この塩澤さんの変化は成長において非常に重要なフェーズを示していますね。
でもここでちょっと不思議に思ったんです。一般的にポジティブ思考って素晴らしいことだとされていますよね。塩澤さんのその前向きな姿勢は一見すると長所に思えるんですが。
そうですね、一見すると
例えば車の GPS を使うときに目的地には素晴らしい場所を入力しているような状態ですよね。なぜそのポジティブさが問題だったんでしょうか。
その GPS の例えで言うなら目的地は入力されていても肝心の現地地を測るセンサーが完全に壊れている状態なんですよ。
ああ、現在地がわからない。
ええ。実は根拠のない過剰なポジティブさというのは時として心理的な自己防衛メカニズム、つまり逃避として機能してしまうんです。
逃避ですか。
自分の実力が足りていないという残酷な現実を直視するのは誰にとっても痛みを伴いますからね。だからこそ、慣れればいけるというポジティブな言葉でコーティングして自分を守っていたわけです。
痛いところを突かれますね。ポジティブな言葉が実は現実から目を背けるための鎧になっていたと。
そうです。過大評価もせず、かといって不必要に卑下する過小評価もせず、現在の自分の身の程を正確に測る。無駄なプライドを捨てて、事実だけを客観的に受け入れること。これがない限り、どれだけ正しい技術を教えられても、現在地がずれているので決して目的地にはたどり着けません。
深いですね。自分の現実地を認めるという精神的なハードルを超えた塩澤さんですが、レポートでは次にそれが実際の身体の動きにどう影響するのかという物理的なフェーズに移ります。
はい、ここからがまた興味深いところです。
そうなんです。身の程を知った恥の塩澤さんですが、今度は5分間クリアを打っただけで体力を使い方してバテてしまうと書かれています。
ええ。
リスナーのあなたのために少し補足すると、クリアというのは相手のコートの奥深くまで高くシャトルを飛ばす全身の力が必要なショットのことです。一方で比較対象として登場するヨッシー選手は同じショットを無限に打ち続けられる。この極端な体力の差はどこから来るのでしょうか。
それこそがフェニックス愛知が徹底しているフェニックス流の体幹の連動、そして何より徹底的な脱力の技術なんです。
脱力ですか。
はい。塩澤さんが5分でバテてしまうのはショットを打つ前から打った後までずっと筋肉が緊張状態にあるからです。腕の力に頼ってしまっているんですね。
なるほど。
一方のヨッシー選手は体幹の回転と重心移動を連動させていて、シャトルを捉えるインパクトのほんの一瞬以外は完全に体の力を抜いている。だから疲労が蓄積しないのです。
この話、なんだかスポーツの世界だけにとどまらないですよね。仕事で燃え尽き症候群、いわゆるバーンアウトになってしまう現代人の構造と完全に一致していると思いました。
おお、どのような類似点を感じましたか？
例えば、本当に重要なプレゼンの本番、といったインパクトの瞬間だけでなく、朝起きてスマホでメッセージの通知を見た瞬間から、通勤電車、昼休みの雑談、さらには寝る前のメールチェックに至るまで、一日中ずっと精神的な筋肉を緊張させている人が多いと思うんです。
現代社会ではよくあることですね。
常に気を張っているから、夕方にはもう完全にエネルギーが枯渇してしまって、5時間どころか5分でバテてしまう。
非常に鋭い視点です。これをより広い視点で捉えると、生理学的に見ても、人間の筋肉や神経系は長時間の持続的な緊張に耐えられるようにはできていないんです。
そうなんですね。
常に 100% の力で備えている状態は、一見すると勤勉で真面目な姿勢に見えます。でも、パフォーマンスの持続可能性という観点からは最も非効率です。力を入れるべきではない時間帯に意図的に力を抜くというスキルがなければ、プロフェッショナルとしての再現性は保てないんですよ。
意図的に力を抜くですか。言うのは簡単ですが、実践するのはなかなか難しいですよね。
そうですね。
そこで象徴的だったのが、ジーコ選手のエピソードです。彼も以前はミスをした後にちょっとすかせていたそうなんです。あえて気にしていないふりをするというか。
はいはい。
でも今はミスをした直後にトンタントンとリズムよくリアクションを取って感情をプラスに切り替え高速でリスタートできるようになったと。このトンタントンという謎のリズム、なんだか失敗した時の心のリカバリーの魔法の言葉みたいですが、これにはどんな意味があるんでしょうか。
これは神経科学的なアプローチから見ても非常に有効なテクニックなんです。人がミスをした時、脳内では失敗した、どうしよう、周りにどう見られているかというネガティブな自己対話のループが高速で回り始めます。
ああ、わかります。ずっと引きずっちゃいますよね。
以前のジーコ選手が透かせていたのはその脳内の混乱を隠すためのエゴによる防衛反応です。しかし彼が取り入れたトンタントンという身体的なリズムはこの脳内のネガティブなループを物理的に断ち切るハッキングのような役割を果たしているんです。
身体の動きで脳をハッキングしている。
ええ、脳は失敗への後悔といった複雑な認知処理とリズムを取る動きという新しい物理的な運動処理を同時に行うのが苦手なんです。声に出してリズムを取りながら身体を動かすことで脳の処理リソースを強制的に 今ここの身体感覚に引き戻すことができる。
なるほど。精神論で気持ちを切り替えようとするんじゃなくて、物理的な動作をスイッチにして感情をリセットしているわけですね。すだまじい自己コントロール術です。
本当にそうですね。
さて、こうして現在地を知る、脱力するという内面のコントロールが整ったところで、レポートはいよいよ外部からのプレッシャー、つまり敵からの攻撃にどう立ち向かうかという戦術論に入っていきます。
はい。
ここからが私が最も衝撃を受けたセクションです。前衛でのポジショニングの鉄則についてなんですが。
非常に興味深いアプローチが紹介されていましたね。
はい。相手から強打やプッシュが飛んできたとき、つまり攻撃を受けたときです。多くのプレイヤーは恐怖心から高く上げるロビングというショットで上に逃げたり、相手がいないオープンスペースに逃げたりしがちだそうです。
直感的にはそれが一番安全な選択に思えますよね。
そうですよね。でも中島コーチの教えは真逆なんです。一番時間のない正面のプッシュ打者へ送球しろ。つまり自分に向かって強打を打とうとしている相手のその真正面に打ち返せという指示なんです。
はい。
ちょっと待ってください。いくらなんでもこれは納得がいきません。強打を放とうと構えている相手の真正面にわざわざ打ち返す、それって完全に自殺行為に思えますが、リスナーのあなたもそう思いませんか？
このアプローチが提起する重要な疑問はまさにリスクの定義なんです。直感的には相手のいないオープンスペースに逃げる方が安全に思えますが、実はその逃げこそが長期的には最も致命的なリスクを生み出しているんです。
どういうことですか？逃げた方が安全じゃないんですか？
想像してみてください。あなたが恐怖から逃げて相手から遠く離れたオープンスペースに逃げ球を打ったとします。シャトルがその空間を飛んでいる間何が起こるか？
相手のところに飛んでいくわけですよね。
はい。その滞空時間はそっくりそのまま相手へのプレゼントになります。相手はその時間を使って移動し、足場を固め、より有利な角度から次の強力な攻撃を準備できてしまいます。結果として自分たちの守備陣形は完全に崩壊します。
ああ、なるほど。逃げたことによって生まれた空間と時間がかえって相手に余裕を与えてしまうと。
その通りです。一方で攻撃してきた相手の正面、つまりボディに向かって一番厳しいところに直接打ち返すとどうなるか。相手にはシャトルの滞空時間、つまり反応する時間が全く与えられません。
確かに目の前すぎると避けられないですよね。
さまに自分の身体に向かってくるシャトルに対してはラケットを振りかぶる空間的な余裕も奪われます。相手のコースをストレートに限定させることもできる。結果として相手は詰まった状態で苦しみ金に返すしかなくなり、逆に状況をコントロールできるという逆転の発想なんです。
相手の時間を奪い空間を奪うためにあえて一番怖い場所へ打ち込む、見事な戦略です。だからこそコーチは振り側に身を送る練習を推奨しているんですね。
ええ。
レポートによると、中級者は無意識に自分が有利な状況ばかりを求めるけれど、上達する選手はあえて不利な状況に身を置き、攻撃を受ける経験値を積むそうです。
これによって試合での恐怖心を消しているわけですね。一時的な恐怖から逃げる方が長期的にはリスクになるということを体で覚えるんです。
ただその真正面に打ち返すという大胆な戦略を実行するには精神論だけでは不十分ですよね。コンマ数秒の世界でそれを実行するためのミクロな技術、余裕が必要になってくる。それがレポートの終盤で語られるラギングバックと視線の技術です。
はい、具体的なテクニック論に入ってきましたね。
レポートではイクマッチ選手などのミスを分析する中でガシャル、つまりラケットの芯でシャトルを捉えきれないミスが指摘されています。その原因は耳より前で打とうとして慌ててシャトルを迎えに行ってしまうことだと。
ええ、相手の早い攻撃に対して私たちはつい前のめりになって手を伸ばしたくなりますからね。
そこで上級者が無意識にやっているのがラギングバックという引き動作だと。シャトルを打つ前に無意識に耳より後ろへラケットを引く時間を一度完了させてから打つそうですね。
はい、あえて一度後ろに引くという動作を挟むことでそこに物理的な 0.1 秒の余裕が生まれます。これがイレギュラーな球にもアジャストできる余白を作るんです。
つまり耳の後ろに引くラギングバックはイレギュラーに対応するためのバッファー、ゆとりを意図的に作っているんですね。
その通りです。これは単なる空白の時間ではなく能動的な準備としてのバッファーなんです。
これスケジュールの管理術でよく言われる
会議と会議の間に意図的に15分の空白を作るという概念に似ていますね。前のめりになって余裕がない状態だと、想定外のトラブルが起きただけで1日全体が破綻してしまう。
まさに同じ原理です。引くという一見すると遅れを取りそうな動作が、不測の事態に対して最速で正確な対応を生み出すための準備状態を作っているのです。
なるほど。さらに鈴木選手の棒立ち姿勢に対する指摘も面白かったです。トッププレイヤーである渡辺雄大選手の方式として、顔や目をシャトルに近づけに行って打点との距離感を縮めることでイージーミスを激減させるというメソッドが紹介されていました。
視覚のセンサーそのものを体操物に近づけることでコントロールの解像度を引き上げているわけですね。
ちなみにレポートの後半には細かなチームルールも書かれていて、生町選手とペアを組むときはクロスカットが禁止されているとか、ドロップショットを積極的に活用するとか。
はいはい。
あと試合に出ない雄大選手がなぜか審判だけ要請されているというちょっとユーモラスで謎めいた日常の風景も描かれています。
そういったチーム内の日常が描かれているのも、単に厳しいだけじゃない安心できる居場所があることを示していますよね。
ええ。さてここまでこの濃密なレポートを読み解いてきましたが、資料の最後には AI 分析官によるレビューも添えられていました。エクスパートさんはこの資料全体の意義をどう総括されますか？
一見すると技術指導に見えるものが、実は人生のあらゆる困難に対する態度の表れになっているという点ですね。
はい。
無駄なプライドを捨てて身の程を知ること、持続可能性のために徹底的に脱力しバッファーを作ること、そして何よりプレッシャーにさらされた時に逃げずに一番厳しい正面に立ち向かうこと、これは中島コーチの教育的な愛であると同時に、リスナーの皆さんの仕事や日常にそのまま活用できる哲学だと思います。
本当にそうですね。レポートの最後にはヨッシー選手や雄大選手、ジーコ選手や鈴木選手が日本一になるという明確な二大構想が描かれていました。彼らはコートの中であえて振り側に身を置くことでその頂点を目指しています。
ええ。
さてリスナーのあなたに考えてみてほしいことがあります。
はい。
あなたの仕事や日常生活においてあなたが今無意識に避けている振り側とは何でしょうか？
なかなか耳の痛い問いですね。
もし明日あえてその最も厳しい正面にボールを打ち返してみたら、あなたの見ている景色はどう変わると思いますか？ぜひあなた自身の日常で試してみてください。今回の徹底分析はここまでです。また次回お会いしましょう。